児童手当現況届の提出は6月30日火曜日まで。児童手当は中学校修了前の児童を養育している人に支給しています。受給中の人、6月以降も引き続き受給するには、6月初旬までに届く書類を確認し、6月30日火曜日までに必着で、原則郵送で同封の返信用封筒、切手不要にて、子供課へ現況届を提出してください。現況届は児童の養育状況や前年の所得などを確認し、6月以降の受給資格の確認や支給金額を決定するための届けです。提出しなかった場合は、受給資格があっても、6月以降の手当を受給することができません。IC カードリーダーライタがある場合は、電子申請が可能です。詳しくは、市のホームページを確認してください。受給していない人、児童手当の申請書と添付書類を提出してください。申請書は子ども課にあるほか、市のホームページからダウンロードできます。手当の支給は請求月の翌月分からとなります。手続きが遅れると、受けられるはずの月分の手当を受けられなくなりますので、注意してください。児童手当の額。表が3つあります。1、所得制限限度額未満の人。区分。支給額、月額の順に読みます。3歳未満、15,000円。3歳以上、小学校修了前、第1子、第2子、10,000円。3歳以上、小学校修了前、第3子以降、15,000円。中学生、10,000円。2、所得制限限度額以上の人、区分、0歳から中学生、支給額、月額、5,000円。3、児童手当所得制限限度額、扶養親族などの数、所得制限限度額、収入額の目安の順に読みます。扶養親族などの数、0人。所得制限限度額、622,000円。収入額の目安、833,000円。一人、660,000円。875,600円。二人、698,000円。917,800円。三人、736,000円、960,000円。4人、774,000円、102,100円。5人、812,000円、142,100円。実際の適用は所得額で行います。収入額は目安の額です。表終わり。注意、児童手当の所得制限区分の第3子以降は、高校卒業までの養育している児童のうち、3番目以降の人を指します。高校卒業とは、18歳の誕生日後、最初の3月31日まで。公務員は所属庁から支給されますので、勤務先で手続きしてください。問い合わせ、子ども課、内線776。第14期犯罪被害者支援ボランティア募集。犯罪や事件、事故の被害に遭った人や、遺族からの電話相談や生活支援、警察、病院への付き添いなどを直接支援するボランティア相談員です。対象、県内在住の70歳未満の成人で、犯罪被害者支援ボランティアとして 積極的に参加できる人、性別、職業、学歴は問いません。書類選考などを行った後、養成講座を受講していただきます。申し込み問い合わせ、7月1日水曜日から31日金曜日に、電話で公益社団法人奈良犯罪被害者支援センター事務局、電話074226-6935、月曜から金曜日、10時から16時、祝日は除きます。令和2年度、国民健康保険税を改定します。平成30年4月から、国民健康保険国保の運営に県が加わり、財政運営が市町村単位から県単位に拡大しました。生駒市では、負担軽減のため、国保財政調整基金を活用し、税率を据え置いていましたが、令和6年度の奈良県内保険料水準の統一に向けた税率改定を段階的に実施、基金を利用し、改定を抑えていきますので、ご理解ご協力をお願いします。県内統一によるメリット、小規模な財政運営主体、市町村、による運営の不安定さを解消。県内どこに住んでも所得、世帯構成が同じであれば保険料負担が公平。生駒市の保険税、保険料改定のイメージ。イメージの図が載っています。説明。2018年から2024年にかけて生駒市一人当たりの保険税に国保財政調整基金による補填をし、1年ごとに保険税据え置きと改定を繰り返し、2024年、県内統一となります。説明終わり。令和2年度の納税通知書を7月に送ります。国保税は世帯主課税です。家族だけが加入している場合でも、世帯主に納税の義務が生じます。社会保険税などに加入し、脱退手続きが済んでいない人は、すぐに届け出てください。国保税には減免の制度があります。新型コロナウイルス感染症の影響で、一定以上損失がある場合などは減免されることがあります。詳しくは市のホームページなどでお知らせ予定です。問い合わせ、国保医療課、内線782。教科書展示会の開催。令和3年度から全国の中学校で使用する教科書の見本を6月中旬から7月中旬に展示する予定ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、日程を現在調整中です。詳細が決まり次第、市のホームページでお知らせします。問い合わせ、教育指導課、内線632。6月23日から29日は、男女共同参画週間です。今年度の男女共同参画週間の標語は、そっか、いい人生は、いい時間の使い方なんだ。と、ワクワク、ライフ、バランスです。この機会に男女共同参画について考えてみませんか？男女共同参画プラザの相談。新型コロナウイルス感染症の影響で自宅で過ごす時間が増え、生活不安、ストレスから DV による被害の深刻化が懸念されています。配偶者、恋人からの暴力、DV に関することや、女性が抱えている悩み、夫婦、家族、対人関係などの相談ができます。一人で悩まず、まずは電話で相談してみませんか。内容、時、相談方法は2つあります。1、男女共同参画プラザ相談員による女性相談。面接は、 申し込みが必要です。火曜から土曜日、9時から16時。2、女性弁護士による法律相談、申し込みが必要です。毎月第3水曜日、13時から16時、1人30分間。1、2、共に。ところは男女共同三角プラザ。費用無料。申し込み問い合わせ。相談専用ダイヤル。電話730556。7月は差別をなくす協調月間です。誰もが幸福であるためには、日常生活における身近なことを人権の視点から見つめ直し、行動につなげることが大切です。人権について改めて考えてみませんか。人権擁護委員の人権相談。内容、人権擁護委員による無料電話相談です。秘密は固く守られますので、気軽に利用してください。時ところ、7月21日火曜日、10時から15時。申し込みは不要です。問い合わせ、人権施策課、内線656。私立幼稚園の預かり保育料とサービスが変わります。令和元年10月に私立幼稚園の預かり保育料金を改定したところ、市民の皆さんなどから見直しの要望を多数いただきました。また、預かり保育の利用状況について聞き取りを行った中で、パートタイムで就労し、保育の無償化の対象外でも預かり保育を2時間から3時間利用している。兄弟がいると保育料の負担が大きい、などの声を多く伺いました。これを受け、より使いやすい制度にするため、4月1日に遡り、預かり保育の料金引き下げとサービスの拡充を行います。改正のポイント、4月1日から4つあります。1、預かり保育料が1時間あたり150円となる対象を拡大。月64時間以上の就労があるなどで、保育の無償化の対象となる世帯に加え、月48時間以上就労、看護、介護、通学などをしている場合、預かり保育料は1時間あたり150円になります。保育の無償化の対象にはなりません。2、同じ私立幼稚園に在園する兄弟の第2子以降の預かり保育料は半額。預かり保育料が1時間あたり300円の世帯、第1子300円、第2子以降150円。預かり保育料が1時間あたり150円の世帯、第1子150円、第2子以降70円。10円未満は切り捨てになります。3、私立幼稚園全園で水曜日の預かり保育を実施。従来、水曜日は預かり保育を実施していない園がありましたが、実施を希望する声を受けて、サービス向上のため、市内全園で月曜から金曜日に預かり保育を行います。4、認定こども園生駒幼稚園と南こども園で全世帯、長期休業中の月額の上限を設定。長期休業期間中、夏休みなどに、預かり保育を利用する場合、利用料の上限を11日分の料金を超えないように設定しました。詳しくは市のホームページをご覧ください。17ページ右下に QR コードが載っています。問い合わせ。子ども課、内線778。ご寄付ありがとうございました。次の皆さんから生駒市へ 寄付をいただきました。ありがとうございました。令和元年10月から令和2年3月分、氏名の公表を承諾した人、
継承略、
市政の各分野へ、市政のために活用します。寄付者、株式会社森沢、小学国語辞典、小学漢字辞典各12冊、市内小学校12校へ、神竹建設株式会社、図書36冊、生駒北小中学校の神竹文庫へ、グリーンボランティア生駒宝の里、マロニエ1本、花のまちづくりセンターの芝生広場へ、問い合わせ秘書課内線204、生駒市緑の基金へ、緑の環境を守り、創造していくために活用します。寄付状況、134,234円、募金分を含む。寄付者、生駒製菓本舗、高山製菓株式会社、自然とともに小倉明信、生駒花と緑の会、グリーンボランティア生駒宝の里、プローラムガーデンパーティー実行委員会、問い合わせ緑公園課内線585、ふるさと生駒応援寄付へ。寄付状況、令和元年度分3446件、6,684万4,000円、そのうち市内から33件、418万8,000円。問い合わせ行政経営課内線289、生駒市歴史文化基金へ、生駒の歴史文化を愛し、文化財の保全や郷土資料館の整備に活用します。寄付状況、251,748円、募金分を含む。寄付者、生駒歴史文化友の会、問い合わせ生涯学習課内線643、介護保険専任認定調査員の募集、対象介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士、看護師、保健師のいずれかの資格と介護認定調査員の経験があり、自家用自動車などを使用して業務ができる人。勤務内容、介護認定調査の実施と調査票作成。募集人数、若干名。勤務時間、場所、随時市内の居宅や施設、病院、市役所など。勤務時間、日数は相談に応じます。選考方法、市役所で面接。申し込み問い合わせ、履歴書に写真を貼り、資格の証明書の写しを添えて、郵送か直接、介護保険課、郵便番号 630-0288、内線483。勤務内容など詳しくは、市のホームページか介護保険課で配布する募集要項をご覧ください。履歴書は返却しません。運転免許証の自主返納を考えてみませんか？高齢者が関係する重大な交通事故が増加する中、運転中にヒヤリとすることが多くなった、最近見落としや操作ミスが増えた、など、運転に不安を感じる人やその家族は、高齢者運転免許自主返納制度を考えてみませんか？ 住所地を管轄する警察署などに運転免許証を返納した人と、運転免許証を失効後5年以内の人は、運転経歴証明書の申請・交付を受けられ、公的な身分証明書として生涯使えます。また、県内の支援事業所で同証明書提示すると、交通機関や店舗で割引などの支援が受けられます。問い合わせ、生駒警察署、電話740110。詳しくは県警や市のホームページをご覧ください。7月の市尿汲み取り予定表が載っています。転入・転出などで人数が変わったり、汲み取りを開始・中止したりする場合は申請が必要です。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ・環境保全課、内線355。夕時放送中。奈良テレビ放送で放送している夕時、毎週金曜日18時から生駒市が紹介されます。放送日7月10日。問い合わせ広報広聴課、内線224。デジタルミュージアムを覗いてみませんか？生駒市は市内の文化財の画像を検索できる生駒市デジタルミュージアムを開設しています。おすすめは、宝山寺本堂などの文化財、指定建造物のバーチャルウォーク体験。市のホームページの観光・歴史からデジタルミュージアムをクリックしてみてください。機器により見ることができない場合があります。問い合わせ、障害学習課、内線646。熱中症にご注意を。熱中症は梅雨が明ける7月から急増しますが、真夏だけでなく暑ければいつでも起こる危険があります。梅雨の中休みや残暑の時期も油断は禁物。中でも急に暑くなる日は、体が暑さに慣れておらず、注意が必要です。熱中症は防げます。熱中症は水分や栄養を取ったり、部屋を涼しくしたり、休憩を取ったりすることで防げます。熱中症になりやすいのは高齢者や子どもたち。ちょっと一涼みしませんか？水分取れていますか？少し休んだ方がいいよ、など、声を掛け合って熱中症を防ぎましょう。暑さ指数をチェック。市のホームページに、現在の県内の暑さ指数や暑さ指数の活用方法、緊急時の問い合わせ先などの熱中症対策を掲載しています。ぜひご覧ください。熱中症が疑わしいときは、次のことを実践してください。涼しい場所に移動する。衣服を緩めて休む。体を冷やす。水分、塩分を取る。医療機関を受診する。問い合わせ、健康課、電話752255。きらり生駒人、19ページ。このコーナーでは、生駒市が募集したポスターや標語の入選作品、各種大会やコンクールに市を代表して出場する市民などを紹介します。市民功労・行政功労表彰、おめでとうございます。長年にわたり視覚障害者の自立支援や社会参加に向け、音訳・転訳活動に取り組み、市民の福祉向上へ多大な貢献をされた功績をたたえ、また各種スポーツで世界大会出場など、 優秀な成績を収められた功績をたたえ、市民功労表彰を授与しました。また、長年にわたり監査委員として、市行政の円滑な推進発展に尽くされた功績をたたえ、行政功労表彰を授与しました。いずれも準不動。市民功労表彰。音訳ボランティア団体グループ草笛。点訳ボランティア団体山並。川田ほのかさん。橋本響さん。宇田美久さん。西田光太さん。石原幸子さん。倉橋優斗さん。吉本葉月さん。宇田光生さん。行政功労表彰。井上敬吾さん。皆さんの賞状を手にした写真が載っています。問い合わせ、秘書課、内線204。お知らせ版は以上です。これで広報生駒生駒町6月号を終わります。